山崎明康のやらないラジオやぼラボ、今日の話では山崎明康です。よろしくお願いします。ふつぶつ19回目です。今日はバスケの話をしようかなと思っています。まあ、バスケはね、普通にプライベートの時間と捉えたいところなんですけど、まあ、俺としてはその自分のサイクルを作っていく上で、すごく大事なことで、まあ、ことだったんですね。再開してみて気づいたんですけど、まあ、そんな話をしていこうかなと思います。まあ、あとその中で、バスケしてから出会った人たくさんいるんですけど、まあ、その、再び開くと書いて再開始めたという、再び始めたという意味もあるんですけど、その再び始めたことによって再び会った人たち、前にバスケ一緒にやってた人たちとまた会うっていう再会もあったりして、でもその中で今すごく心に残っている2人の人がいるんで、まあ、そういう人の話をしたりしていこうかなと思っております。で、まずは、まあ、俺は小中ってずっとバスケやってまして、高校は入ったんですけど、まあ、ほぼ根性なくてすぐ辞めちゃって、大学もまあちょっとはやったんですけどね。で、大人になって20代後半はずっとバスケやってたんですけど、30ぐらいでやんなくなって、去年だから、まあ、ちょうど36、7ぐらいのところで再開したんですね。6年ぶりぐらいに。で、今に至るんですけど、バスケその再開し始めたら、再び始めてみたら、その前に6年空いてた時、なんで俺はその6年なんかどういうタイミングで辞めたのかっていうのを全く振り返って覚えてなくて、で、その再び始めた時に、以前バスケやってた人たちと再び会ってで、再び会った時に、俺前なんで行かなくなったか覚えてないんだよねみたいな話したら、山崎さんってなんか俳優になるとか言って東京行ったんじゃないんですかみたいな、いや何それみたいな、いやなってないみたいな、なんだそれはみたいな、初めて聞く話でしたね。そんなこと言われたりして、で、まあ1年ぐらい経って、いやもう最初はもう去年も肉離れしまくってね、大変でしたね。あとそれを肉離れを何とも思ってなかったんで、一回やった後にそんな中まだ完全に治ってないのに普通にやって普通にまた切れるみたいな、いや肉離れした時こうなんかそのピーンと張っている筋がこう切れてビルビルビルンってこうなんかねこう引っ張って切れた時、その切れたそれぞれがこうクルクルクルってなるじゃないですか。あの感じビルビルビルってなんかね中でなんか鳴ってるの分かるんですよ。いや何回鳴っただろうな、多分 4,5 回は鳴ってるな。ふくらはぎと太もも、太ももっつうかそのハムストリングですね、もも裏、今年は絶対に一度もならない、そう決めて、まあならないために、まず股関節を柔らかくしないといけないという結論に至りまして、もうちょっとでね、まず縦にはもうちょっとで縦には股関節割れそうなんですよね。足こう伸ばしてて横から前にこう上半身を倒していくっていうのはもうちょい時間かかるけど、あれが完璧にできるようになったら多分大丈夫だと思うんだよな。だからそれまではあんまりドリブルしてってそのドライブするみたいな、まあ他の言い方なんだとは、まあ切れ込んでいくとか、まあ、ペネトレイトとかいう動きは少し控えてまだあんまり吹かさないで、フリーランニングでめちゃくちゃ速く走るとかは別にその負荷はないんですけどね、 っぱドリブルでこう切り返したり瞬発をめっちゃ使うのを続けるとなんか危ない気がするんで、まだちょっと、まあ、あともうちょい上半身痩せたらじゃないとちょっともう怪我すの嫌だなので、今もより一層ストレッチに取り組んでおりますね、と筋トレにまあただ別に筋肉つけたいわけじゃないんで、もっとバス楽しくバスケをしたいためにふかして動いても大丈夫なようにドライブしても大丈夫なようにちょっと体をという感じで、今年の目標は怪我しないっていうことで今のところ大丈夫ですね。今でもともとその再び始めた時に音楽堂っていうところでバスケやっててまあそこでこう場所取りしてくれてる人に会えてこう混ぜてもらえる流れになってったんですけど、で一個混ざってったらここでもバスケあるよなんていうこう流れになっていくんですよね。で、まあ、今メインで行ってるのが大体その音楽堂と、まあ、まあというか全部で今チーム6つぐらい入ってるんですけどまあそうっすね、今で言うと、まあ、音楽堂とその、一番最近参加させてもらうことになって4中ですね。まあそれがまあ大体毎週あるんで、まあそれにちょっとプラス他のチームが入ってきて大体週 2.5 ぐらいかな、バスケやんの。1回3日間でバスケ4回ってのがあったんですよ1日1回1個行ったら、山ちゃんさこの後あっちなんだけど一緒に行かないって言われて、その初めての場所だったんですけど行くことになって、あれはちょっと多かったな、さすがに3日で4回はめちゃくちゃ多くて、でもね体的には大丈夫だったんですけど、単純にやっぱそのもう嫌いになっちゃうよねそんなにやったら嫌いになる、あれはやっぱ 2.5 から3の間ぐらいがちょうどいいな、うん。でまあその行ってる場所の中ではやっぱりその四中が、まあ、俺が中学校の時によくまあ俺清水中だったんで、バスケの練習試合とか公式試合も結構四中であったんですよね。なんか清水中はあんまり会場になんないんだよな。で四中によく行ってたし、まあさらに遡ると清水中の前に俺森合小学校なんで、森小の人たちって基本四中に行くんですよね。だからまあ同じ学年だとあんまり俺の学年はそのスポ小でバスケいなくて、まあいる俺ともう少しいた人たちはみんなたまたまそれだけ清水中だったんで同年代はいないんですけど、旧姓はいないんですけど、まあ1個下とか上とかは先輩とか後輩とかいっぱい四中でバスケするっつって対戦する時なんか全然いたんで、まあ自分の母校以外で言うとすごく思い入れのある学校だったんですよ、四中で。しかも大人になってあの山の上に行くとも思わなかったし、あの坂を登ることも思わなかったし、でまあね、試合やるっつっても夜なんか絶対やんないんで、その四中から夜の街を見るとこんなに綺麗なんかっていうのも初めて知りましたね。あんな近くで、まあ忍山の上から見るのも綺麗ですけど、まあ、やっぱちょっと角度とかも違うし、四中から見下ろしてるとなんか気持ちいいですね。でバスケ始まる前もね、車上の方に止めて夜景眺めて体育館入って、んで、まあ、四中は、まあ、そのバスケ的なことを言うと、まあ、あんまりゾーンディフェンスしないんですよね。なんか大人になるとゾーンディフェンスなんかどうしても走るのしんどいっつってゾーンにしたりすることは多くなったりするんですけど、なんかマンツーが多いんでより走ってやれるのが俺はすごく良くて、でまあ結構大量に動いて帰るってなって外出るとまた夜景見れて、で車に乗って帰る あれ気持ちいいっすね。四茶別に母校じゃないんですけどね、いろいろ懐かしくて、よく中学校の時こう、まあ、清水から清水の体育着を着てジャージ着て四中行って、四中のジャージ着てる元同級生とかが森小の時の同級生とかいっぱいグラウンドで野球してたりとかソフトしてたりとかで、なんか見たりして懐かしくなったりちょっと喋ったりして、母校じゃないんだけどなんか思い出が、まあ、あとあの山のなんかね斜面にあの大所帯のというかでかい建物、体育館とか校舎とか無理やり建ててるみたいな感じで、結構建築としてもすごくなんか謎めいてる形してるなって思いますね。他の学校とやっぱちょっと違うっすもんね。まあ体育館自体の素材はなんか2中とか3中とかと似てるような気するんですけど、やっぱ第1、第2、第3、第4っていうだけあって、でも校舎はやっぱねなんか変な形してんなと思うんですよね。うん。でまあそうな、先にその四中で言うと、まあ他のチームの時もまあ大体こうみんな何個かチーム掛け持ちしてたりして顔見知りになっていくんですよ、その出会う人たちで。ただまあそこから飲み会とか行かない限りはその名前もそんなに覚えたりもしないし、まあ例えば何の仕事してるんですかとか、そういうのも何も知らないんですよね。まあご家族連れてる人たち、ご家族連れてくる人たちもたまにいるんで、そういう人は結婚してんだなとか分かるぐらいで、子供さんいるんだなって分かるぐらいで何も知らないんですけど、でとある一人の人がまあたまに会うようになって、四中で特に会うようになって、でとある時につうか会った、初めて会った時だな、四中じゃないんだけど初めて会った時に、前福島聖光いましたよねって言われたんですよ。ああいましたっつってあ聖光なんですかっつって、ああまあそうなんですみたいな、ああそうなんですかなんつって聖光の話めっちゃしたんですよ。まあ俺がその聖光に前勤めてたんで、その時に多分見かけたみたいで、でああなんか聖光今なんか忙しいんですかなんつって、そういう喋り、まあその福島聖光の共通のなんか笑いで喋るみたいな感じでいたんですよね。でそっからその人で、その時 LINE 交換したんですよ。またどっかでバスケする時紹介してくださいなんてお互い多分言って LINE 交換して、ああこういう名前なんだなと思ってで普通にそう見て終わって、そっから何回も会って、何回も会って四中で最近その回数が増えてきたところで、なんかこういうところでもバスケやって、なんかどういうきっかけだったかな、いや関係ないな、多分なんか関係なく盛り合い清水中だよねって言われたんですよ怖っと思って、いやいやそうですみたいな、怖いけどなんでみたいな、いや俺盛り清4中だからって言われて、はあみたいな、えっつってえ今何歳っすかみたいな、そしたらまあ一個違いだったんですよ、松野さんみたいなまあ今普通に言っちゃったけど、 LINE でその交換してる時普通にフルネームで入ってたんですよ。でその森章の時の一個目の直の先輩だったんですよその人。ただ顔とか雰囲気がまるで変わってて、俺そんなに鈍い方じゃないと思うんですけど、全くそのなんつうのかな、分かんなくて、いやそれ言われた時衝撃すぎて、まあその衝撃っていうのはそのシンプルに驚きっていう意味もあるし、嬉しさもあったんですよ。ではまあ俺がスポーショーを始めたのって5年生で、まあ、普通3年とか4年からやるからちょっと俺は遅いんですけど、入った時の1個上の先輩が、まあ、県で準優勝とかするぐらいすごく強かったんですよ。準優勝3位とかだったかな、うん、でその強い 人たちを見て、まあ言ったら一番身近にいるスーパースター軍団だったんですよね。でそれのスタメンの人なんですよ、その人。まあ、まあ結局その人はまあ愛称で言うとサクさんっていうんですけど、まあ、サクっていうのが愛称で、まあでもサクってはそのね同級生同士で喋るあれだから、俺はそのサクって呼べるわけもないんですけど、まあでも一緒にその練習していた先輩なんで、すごく思い入れがあってっていう喜びと、いや福島聖光ですよねより先にそっちを言ってくれよみたいな。いやでそれいつから俺って気づい、その山崎ってそのバスケ一緒だった山崎っていうはいつから知ってたんですかって言ったら、いや聖光でその見かけた時から分かってたって言うんです。いや言えよみたいな。いや俺それ最初打ち明けられてびっくりしてそのまま帰ってから2日間ぐらい何回もそれがやっぱ思い出して、言えよって先輩だけど何回も独り言言っちゃったもんな。いやマジでびっくりして、いやんで俺今普通にあのスーパースターと一緒にバスケしてんのかいみたいな。でまあ俺は俺個人で言うと、そのなんか俺小学校も中学校もそんなにその同じ年代でバスケが部員としていなくて、あんまりその競争とかもないような感じだったんですよね。で公式戦とかでも別になんか成績を何ら残すっていう方でもなかったんですけど、同じそのヘボ成績の中の人たちで言うと多分上手な方だと思うんですよ。でそれは多分その最初にそのバスケ始めた時にその上手い人たちの練習に一緒に参加して、でそれを見てるのをずっとやってるからだと思うんですよね。多分俺の多分バスケの肥やしは多分ほぼやっぱ始めた時のそこのだと思うんですよね。だからなおさらなんかそれで今バスケそのもう20年じゃ聞かないですからね。聞くか聞かない、年取ってる。まあその20年じゃ聞かない時を超えて一緒に、まあしかも思い出の地でほぼほぼ、まあ他のとこでも会うことはあるんですけど、まあ一番四中で会うんでその人に会ってるのがなんか嬉しくて、で今バスケやってますね。すごくいい人なんですよ。ずっとニコニコしててあんまり口数多い方じゃないんですよね。まあ、それもあってなんかその言えよって思うけど、なんかそのあ山崎かなって思っているけど言わない感じもなんかまあ分からなくはないなっては思いつつ、じわじわじわじわあのなんか納得して、その言えよって思う衝撃がちょっとずつ今薄まってきてるところなんですけど、でまあ四中でバスケしたりして、まあ、サクさんに会ってっていうのがあったり、まあもう一つ、まあもう一つ、まあてか出会ってる人たちのいいとこなんてそれぞれめちゃくちゃあるんですけど、まあ喋れることはいっぱいあるんですけど、もう一人はやっぱりまあこれもヒロト君ですね。もうなんかその伏せる理由がそんなに見当たらなくなってきた、でも普通に言いますけどヒロト君。まあ、これはくんつけてるぐらいの年下なんですけどね。ひろとくんは最近、まあ、今ひろとくんは高校生なんですよ。でバスケやってて、でなんだあれは県で、まあまあ、一応こう県で1位を決めるみたいな、大会でも普通県大会でいいじゃないって話なんだけど、まあなんかちょっとなんか違うんだよな。でまああの県のトップ同士で戦うっていう試合があって、そのまんまその試合が終わったら福島ファイヤーボンズの試合があるっていう日があったんですよ。で俺はファイヤーボンズの試合を見に行く感じでその会場に行ったんですよね。まああの招待券もらって、まあ、うちの母親がこうバスケ観戦狂いなんでもうすごい好きなんですよ。 まあ、俺がバスケしてから観戦するのがめちゃくちゃ好きなんですよね、母親は。でも、大学生のインカレとかその見に行ったりとか、とにかく好きで見てるんですけど、でそのファイヤーボンズの前に高校生の試合あるっていうのを多分調べて、でそれも見ましょうってなって行ったら、まあひろとくんが、まあ、東陵、まあ、今東陵ってバスケ強いんですけど、その東陵でのバスケ部で、でその部員としていたんですよね。だからその会場で久しぶりに会って、もしかしたらお父さんお母さんも見に来てて、ひろとくんので、まあ久しぶりに会って喋って、まあ今日バスケの話だっていう回なんですけど、まあ、そもそもひろとくんは、まあ、ギリギリ小学生かな、あ、まあ中学上がる、まあ、12、3歳ぐらいの時に、まあ、スタートギターのギター教室の生徒第2号なんですよ。ね、この1の1号なんですっていう雰囲気でね、2って言ってますけどね。っていうのは、まあ、ひろとくん弟がいて、ひろとくんの弟、まあかいちゃんそれ言い出すと名前が増えてちゃうから、が、まあ、第1号なんですよね。で弟くんがやっていたら、兄ちゃんもやるってなって、兄弟2人ともそのギターを教えることになって、それがギタースタートギターの最初の生徒2人なんですよ。だから、まあ、インスタとかアメブロとかも一応一番最初の方には動画とか残ってるかもしれないんですけど、まあインスタは残ってるかな一緒に兄弟で弾いてたりするの残ってたりするんですけど、まあそういう縁もあって、久しぶりにギターじゃなくてバスケの会場で会って、で久しぶりに会って、いやバスケ、俺自体もバスケ再開再び始めてなんていう話をして、でその話をお父さんが覚えてたみたいで、まあひろとくんが部活がちょっとなんか空きが出て、ちょっとバスケしたいんだけど、なんか誰かやってる人たちいないかなっていう日があって、あ、山ちゃんやってるって言ったから、なんか混ぜてもらったらなんていう流れに多分なったみたいで、で一回実際一緒にバスケしたんですよ。で、まあ、そのバスケのプレーがなんかすごく人間味が出てて、なんかねすごく俺は心が温まったんですよね、一緒にバスケして。ひろとくんはそもそもですね、まあ、ちょっとだけ勉強教えたりとかもしたんですけど、でギターもそうなんだけど、なんかね不器用なんですよ基本的になんかで第1号の、まあ、なんか仮面ライダーみたいですけどね、1号2号で言うと弟のかいちゃんの方が基本的にこうなんかセンスとかがあるような感じなんですよね、要領よかったりとか。でもね、なんかこうその不器用な感じだけど、ひろとくんはまっすぐでこう人と調和できたり愛されるような人なんですよね。なんだなって俺はそのバスケした時にこうはっきり認識したんですけど、っていうのがそのまあ結局バスケするっていう意味では俺も含めて初対面なんですよね、全員とその大人たちに混ざってやるのなんですけど、すぐにこう調和してその上でいいプレーをするんですよね。ただただ現役の高校生が異物感でポツンって入ってるんじゃなくて、みんなと調和してよりいい得点がどうしたらできるかっていうのを見ながら考えながら走りながらやってるんですよ。でそれが素晴らしくてで、まあ、中学生の子が毎回来てたりするんですけど別で、でその中学生の子にもよく話しかけて、君磨けば光るから、もっとこうやってこういうことすると より良くなると思うよなんつって話したりして、それ普通に毎回一緒にいる俺ら大人がやんないといけないことなんじゃないかなって思いながら逆にそのひろとくんの背中を見て俺すいませんって思いながらいましたね、バスケして。だからなんか、ギター教室の話の時にもね、その上手い、もちろんひろとくんもバスケ上手なんですけど、うまさをこう積み重ねてった時に、やっぱそれと同時にもう一つやっぱ一緒に積み重ねていかなくちゃいけないものもあるんだなっていうのはひろとくんを見ながらより思いましたね。うまいだけではやっぱり、で音楽でソロアーティストだったとしても自分が演奏したら必ず聴く人っていうのが存在して、聴く人が人数は関わらずいたら一人ではないわけですから、そしたらその人との間を間合いをどうするのかで、ひろと君はまあその不器用だとは思うんですよこれ俺何回も言うけどね本当に。でもやっぱ愛されるっつうのは頑張り屋だからとだと思うんです。弟のかえちゃんだって頑張り屋なんですけど、まあまあね、そのある意味その頑張りがこう際立つ流れではありますよね、その不器用な部分まあでもなんか、そういうところになんかおごることなく、あの謙虚にまっすぐしてるのはひろとくん自身の人柄だと思うんです。なんかその愛されているから甘えればいいとかっていう感じはないんですよ、ピシッとしてて、不器用だけどピシッとしててで頑張り屋で、で、まあ、本人の目標としては、まあ、まだベンチはしてないから、ウィンターカップ、まあ、高校でいうと本当高3の最後まで冬までバスケして部活してそこまで行きたいっていう気持ちでやってるみたいなんですけど、まあなので俺はそのひろとくんの意思を継いでもうこの意思を継ぐ流れがおかしいけどねなんかこう普通そういうのって上から下にどんどん降りていくんだけどね、下から上に俺が組み上げて、俺がその毎回バスケ一緒にやってる中学生に俺がちょっとずつ今それをね、ひろとくんが残した言葉をね毎回あのちょっとずつねこう形にするように一緒にバスケしてるんですけど ね高校生の意思をね38歳が継いで14歳とかに下ろすみたいな本当にねダメですよね、そんな大人ではね。でも本当にでもそんなことをなんかその初対面でそうやってこうどんどん働きかけるっては普通にちょっと鬱陶しいじゃないですか、普通にやったらね。でもひろとくんは全然そんなことないんですよ。やっぱそれはそもそもやっぱりその空気の中に入ってってちゃんと関係性を作ってから、いやまあその初対面で作れんのかみたいなね、そういうのはやっぱり不器用とかそういうのとは別で才能かもしれないですね。でもその才能も自分でひたむきに頑張って作り上げてってるものでいろんな人たちと会う機会を作ってくれてるお父さんとお母さんの力ですね。お父さんとお母さんもいろんな人に会わせてくれてますからね、そのひろとくんたち子供さんたちを、いろんな大人に会わせてくれてますから、まあ俺も含めてですね多分なのであのひろとくんのその性格には、あったまりました何をまあね、サクさんに会ったのとひろとくんに会ったのは最近の いやー、なんかこう心が動く瞬間でしたね。それがまたなんかそのバスケやっていく中で自分の性格がはっきり分かっていくっていうのも、まあそれがまああの歌うたいとしての一番の収穫なんですけどね。まあ体を使って喉の調子がこう保たれていくっていうのもよりあるんですけど、まあバスケの動きしてるとやっぱ自分の性格はこうでしかないんだなっていうのをはっきり感じる。まあ前もそんなこと言いましたけど、まあ再確認する場所でもあるんで、やっぱそれから外れるような動きをすると大体うまくいかなかったり、その自分の性格から違う憧れとかを持っちゃって動き出すと変なことになっちゃったりとか、無理した分ストレス溜まっちゃったりとか、そういうのがあるから、うん、まあ実際俺の性格がどうなのかっていう自分での認識で言うと、あんまりなんか実体がないなっていうふうに思うんですよね。その、うん、なんか山とかそのはっきりした性格があってこう物っていう感じがあんまりしないんですよね。だからなんか水とか風とかそんなイメージなんですよね。水も言うても物だから、まあ、風ってのが一番なんとなく俺のイメージとして近いですね。まあ本当に自分のイメージを自分で語るっていうのはなかなか痛い行為ですけどね。まあそのように思っております。もう冬も終わりなんですけどもね。冬場はギター弾くときはニットやフリースはとても弾きづらいので、ブロックフリースとかグリッドフリースとか言われる種類のフリースがありまして、裏地だけがフリースになってて、まあちょっと伸縮性があるような薄手のアウターっていうよりハーフジップとかで、まあ一番のアウターではないかな、なんですけど、その伸縮性がある分ですね、ニットとか着た後にそれを着るとちょっとキュッと締まってギターが弾きやすいんですよ。かつあったかいんですよ。つってあの桜夜なら平日にしよう、土日はホームカーラー、にぎやかなのもたまにはいいんだけど、いいんだけど車に乗っていや待って角を曲がってカフェに寄ってささやかな春の知らせを横目にテイクアウト持って静かな桜で会いましょう、待ち合わせたように始まる。
た1ミリ背伸びする。
桜でした。今日の今日のラッキーストレッチは、肩甲骨ですね。肩甲骨回したりして腕のすべてを司ってますからね。肩甲骨お大事に。山崎明康のやらないラジオやぼラボ。今日の話では山崎明康でした。長い時間ありがとうございました。やぼラボ。